映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
今日はね、シネウィンドで、はい、トンネルっていう、
そうですね、
ファミレス映画館での上半期ベストで菱沼監督が何位に入れたっけ。
結構上位でした
ね。そうだよね、韓国映画で、ま、上位に入れてた。何位って今すぐ調べる、
なんか
スマホにで見れるけど、スマホで撮ってるから調べられない。
ちょっと待ってください、俺調べますね。
うん、まあ、それが新潟がね、遅れて公開されて、
そうですね、
今週やってる、今週来週シネウィンドウでやってます。
3ヶ月遅れですかね。
そうか、
5月ぐらいだったはずです。
いやでもね、最近さ、映画館でやってる映画が本当につまんなくてさ、トランスフォーマーとかさ、もう俺見るのやめたからさ。
トランスフォーマーあれですよ、9時の回で見に行こうとしたら、うん、終わり時間が12時って書いてあって、
やだ、もう絶対嫌だなそうだからね、もう見るのなくて困ってたんですよ。あのメアリーと魔女のなんとかとか。
ああ、しじまさん10位ですね。
10位そんなに上じゃなかった
ですね。コクソンと一緒だに間違えてたのかもしれない。
あ、コクソンは高かったね、そうでね、やっと見たわけで、さあそれでは一体は、今日はガストからお送りしております、ガストデザートで一体何を注文するでしょう。
今日はなんか美味しいものが食べられそうな。
あ、まあデザートじゃなくてもいいよ。
こっち。まあ、夜ちょっと食べるんで、また軽くて。
そうだね。どうしようかな。俺は昨日もね、ガストに来て宇治抹茶アイスを食べましたよ。
宇治抹茶、
あ、これです。はい、バニラ糖質控えめバニラアイスケーキとドリンクバーお願いします。
バナナサンデー、
はい、
お願いします。あ、どうしましょう。
これは頼んだよ。
お願いします。
わかりました。ドリンクバーコーナーにおしぼりございますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
はい、
もうつまんなくはなかったけど、俺は岸沼監督がベスト10に入れてたせいで、もっとすごいかと思ってたらまあまあだった。
俺はもうちょっと欲しい、あの、なんでしょう、この後が見たいっていうところで終わってたんで。
あ、そう、なんかね、まあつまんなくはないんだけど、もっと本当にハラハラするかと思ったら、ハラハラは全然しなかったんだよね。
あ、俺はなんかハラハラっていうより、あ、面白いなっていう感じで見てましたね、なんかパニックもので見に行ったのに、なんだろう、キャストアウェイとかに近いなと思って。
あ、なるほど。なんかね、まあ、この映画として、題材としてトンネルに閉じ込められて、さあどうなるでしょうっていう意味では、多分 100% に近い面白さだと思うけど、トンネルに閉じ込められること自体がそんなに面白くない。
ああ、俺でも、あの、暗所と閉所は怖いんで、
あ、
それにはやっぱ最悪の空間だなと思って。
俺ももうそんなに恐怖感もはない、そんななくて、まあ嫌だなとは思うけど、心が苦しくなるとか、なんかそういうのが全然なくてね、のんびり見てた。
俺はそのさっき言った閉所と暗所が嫌いなんで、
うん、
やっぱりあの中越地震が起こった時に、あの、トンネルがあの崩れて、親子連れがそれに巻き込まれて、お母さんが必死に子供を守って、お母さんは死んじゃったけど、あの子供が、
犬も一緒だったんじゃなかった
でしたっけ、まあ、それで子供が生きてたっていう話のあれをちょっとどうしても忘れられない事件なんで、
まあね、
それとつい 何年か前に笹子トンネル崩落ってあったじゃないですか、あれも自分の中で絶対会いたくない事故だなと思ってるって。
そうか、俺でもね、中越地震の時、群馬にモーニング娘。のコンサート見に行ってて、帰りか関越トンネルが塞がってて帰れなくて、下道で、赤城かなんとかじゃなくて、なんとか、あの峠道をうねうね走って17号で戻ったんだけど、小出でトンネルが塞がってて、通れなくて、 すっごい立ち往生したことがあって、
それって同じ時期になんか松浦綾も同じことやってますんですよ、ライブかなんかで、まあ、なんか前にいた蕎麦屋で蕎麦屋の店長が松浦綾の大ファンで、中越地震の時に同じような話をしてたんで、
松浦綾が
ライブ見に行ったら
閉じ込められたわけじゃなくて、
中越地震で入れなくてっていう話で、親はなあんた何してんだっていう心配。
どこのソファ屋だ。
あのイオンの綿屋っていう。
イオンの綿屋の話なんか知らないよ。
いやなんかそんな話を聞かされて。
誰から。
いや働いてる時に。
働いてるなんかどっかメディアに載ってる話をしてるのかと思ったら、俺はそんなの知らねえよって思ったら、南くんしか知らねえ話じゃんか。
いやなんか思い出として今の話と同じだなと思って。
あそうみんなが知ってる話かと思って。そうそれでね、でその時は小出のトンネルどうせさちょっと壁が剥がれて落ちてくれだろうとか思って、通らせろよって思ってイライラしてたんだけど、安全安全言い過ぎなんだよみたいな、今日の見るとやっぱりそれでよかったな。
やっぱり笹子トンネルのあの事件が起きてから、
笹子トンネルってプロペラが落ちたんだっけ。
いやあの支えてたやつが、ボルトが安全点検はしたんですけど、やっぱり古くてそれで崩落しちゃってっていうので、
あ安全のボルトの話も気をしてたもんね、
それをちょっと思い出しましたね。それで若い人が乗ってた車直撃して何人か死んだっていう事件だったんで。
なるほど。まあ、あとね、
はい、
あのファミレス映画館の時、菱沼監督がこういう問題で無視されがちな、排泄の問題をしっかり描いてるって言ってたから、
俺もそれラジオ聞いて、
そう どんなあもしかしてみたいに思ってたら、うんこ触れてないじゃんって。
いや一応犬の糞をあの塚みたいにこうよ。
そうでもさ犬の糞と人間の糞ってちょっとレベルが違うよね。
まあそうですね、
なんか服問題もあるしさ、うんちをもうちょっとね向き合ってほしかったなって。
でも俺逆にあのあどうも、
はいすいません、ありがとうございます。
奥さんやってたペズナが、
はい、
もう全然昔のイメージと違って、あのガリガリに痩せて、ガリガリとは言わないですけれど、まあ、疲れていく姿がすげえなと思って、
老けてたけど綺麗だなって思ってたよ。
なんか本当に最初に出てきたシーンと最後のシーンで全然なんかやつれてる感じが違って、違う人に見えたっていうぐらいなんかうまいなと思って。
俺はペズナとの最初の出会いはあの怪獣映画のなんだっけ、
ペズナ
あの川から怪獣がグエムルだったんだけど、うわ可愛いって思って、
あ俺その後の空気人形がダメで、
うん、あとねリンダリンダリンダとか、 あと
クラウドアトラスとか出てます
。ラセット出た卓球のやつとか、
花
も良かったんだよね。
まあ個人的に俺があの初めて韓国映画見たのがあの、シネウィンドウで首里を見たところなんで、なんかグッときちゃって、
韓国映画で
明らかにもうあの頃とレベルが全然違うなと思って、
首里
の頃ミニチュアでなんとか頑張ってたのとか、ああいうのとか今あの国がお金出してくれるからここまでいろいろ機材とか見せてくれるんだろうなっていうところがしっかりしてて、
そうか、
だってあんなトンネルを崩落してどうやって助けるかっていうところをしっかり見せる映画なんてまずあんま記憶ないなと思って。
そう言われてみるとそうだね。
あのまあトンネル掘ってあのチリのやつではありましたけれど、
チリの映画あった
33人あの閉じ込められたやつあったじゃないですか。
あれ映画になったんだ。
あれ映画になりました。バンデラスとか制作してて、
あそう、アントニオ・バンデラスが、スペイン人じゃなかったんだ。
メキシコじゃなかったでしたか。
あメキシコなんだ、そっか。まあそんなトンネルでしたけど、南くんは他に何かどんなでした。
あのやっぱりなんか言葉を起こってることはしんあのしんあの深刻なのに、やっぱどっかおかしみを持っちゃうっていうところがすごい好きで、
まあねあのさ あんまりね自分の言葉として言うと跳ね返ってくるからあんまり言いたくないんだけど、本当にデリカシーがないよね韓国もうやだなって本当にさ。
まあでもあんま俺も言いたくないですけれど、
うん、
だからセオル語は進んじゃったのかなってなんか思いながら
たださ面白いのがさ、デリカシーがない分さ、テレビのニュースでさ作業員がペラペラペラペラ喋るんだよね。あんなの手抜きするに決まってんじゃんみたいなさ、
ちょっとあなんか 目細めれば見えるぐらいのモザイクか隠す気もあんまないなと思って、
ね、どうせみんなやってるのな当たり前でしょみたいな感じでね
まあでもこの体制はなんかを見る限りセオル号のあれは絶対影響されてますよね、
うん、セオル号も映画になるとか言ってたよね。
まあでもあれは人数がすごいじゃないですか、死んだ人数が、うん、だからどこまで許可が下りるかですよね。
許可なんか下りないでしょ
う。そうするとこれぐらいのテーマで違う風でどう動いたかっていうのをやるんじゃないかなと。
うん、撮ろうとしたら取り切れないよ
ですね。
許可なんかなくても作っちゃうんだよ、韓国はデリカシーがないから。
あ、すごいデリカシーのもとですよ、ね、本当デリカシーないなと思ったのがドローン、
うんうん、
あの調査隊のやつ1個飛ばしたら、うん、俺らも行くっていうので全員あの記者団が全員ドローンガーって行くじゃないですか。
明らかに大間違いだよね。だってさ現場 その作業員がさ救出者たちがやって戻ってきたら自分たちも行けばいいのに一緒に行くことないんだよね。
なんでそれ規制しないんだろうとか、なんか、
うん、
あとあれですね、なんかあの途中でこうあの救出作業してる時に全然関係ねえという作業してた人が死んだっていうので、
うん、
あのこうなると思ってたみたいなことです、あのよあの世界が動くっていうか世間が動くっていうか、う
ん、ねえその前にもさもう一本トンネル通してんのに救出作業のせいで止まってる、もう救出やめてくれみたいな
ひどいなと思って、
うん、
ああいうの見てるとたまにニコニコのコメント欄とか思い出すんですよ、
ね、そうだね、うん、
あのでもあの事故の話は本当嫌いで、
ああ何の事故、トンネル、
トンネルの中で作業員が、うん、あの別に全然関係ないやつ死ぬじゃないですか、
グラインダーじゃなくて円盤ドリルの円の子っていうかね、歯が飛んで胸に刺されて、あれはなんかファイナルディスティネーションみたいな場面だったよ。
どこでも起きるような事故なのに、このなんか救出の作業のために死んだみたいなことを言われるのがなんか見てて本当に嫌な気分になるなと思って、
うん、そうだね。俺でもね一番辛かったのはね女の子がいたじゃん、まあ、生存者でさ岩に挟まってもう動けないんだよね、で水くれ水くれ言うしさ、あそこで俺あげられるかなって思ったら本当あげられる自信ないよね。
あとあのお母さんに変わるっていうのもすごい嫌だなと思って、
うん、そうだね、こっちは水ケチってんのにそんなこと言われたらケチれねえじゃんって思うしね、ケチることがますます後ろめたくなるし、あとでそあんなっちゃっててさ、石がさもうあの体に乗っかって動けなくてさ2日3日経ってるわけじゃん、あれもう石どかした途端死んじゃうパターンだよね、
ショック死かなんか、うん、血がそれで抑えてたやつが、
うん、
一気にあの動いて死
んじゃう、うん、だからあもうこれ完全にフラグ立ってるって思ってさ、自分が、まあ、現場にいてさそれで死にかけてる人見たらどうか分かんないけど、映画見てる時点ではあのいやもう死ぬから水やってもいいねえしなとかさ、
でも映画的フラグだったらもう犬が来て女の声が聞こえるって時点で、
うん、
この子は死んでこの犬を持って帰るんだろうなみたいな、
うん、まあそうだけどあそこで水をやれるやれないがさ、うん、まああの主人公もさケーキは分けてなかったんだよね、
ですね、
そうだからね、
あの犬に食われた瞬間の、
うん、
もうちょっとさ絶望感もすげえなと思って、
そう
でも 犬にはキレてるんだけれど女の人の声すると平成を装おうとするじゃないですか。
ねえ優しい人柄だよ、素晴らしい人だった。あんな風に水をあげられる人間になりたい。
まあでも最初のシーンでも結構おじいちゃんが耳聞こえなくてガソリン間違えて詰めて最終的に払うよっていうような人だったんで、うん、
まあ一般の韓国人男性だったら3000部って言っただろうっつって3000しか払わねえっつって猫ババするよね。
まあ、こういう人ですよっていうのを最初ちょっと見せて、うん、あとやっぱラジオがつながるってなんか、
うん、
俺はやっぱラジオ好きなんでいいなと思って。
あんなクラシックの番組聞いたことないでしょ。
まあ、ないですけれどあの勇気を出してくださいみたいなので
TBS ラジオがつながればいい。
まあそうですね。そしたら別にあの生きられるんだったら永遠でもいいですよ。まあでもなんかちゃんと音楽に意味があってこの状況がだんだんなんか抜け出したいっていうのを見せていくっていうか、
うん、
でもう個人的にはなんだろう、そのシーンよりは出てからのシーンが俺は見たかったんですよね。
あ、そうなんだ。
結局あの死んだ女の子のお母さんのところに行くとか、
うん、
あとニュースはどう動いたのとか、そういうのとか見ていきたいんですよね。なんか
あのさ、まあ、ちょっとね気になったのって、まあ、もう一個トンネルの開通工事をしてて、で爆破するために救出は中止だ、もうやらないってなるけどさ、別に爆破して爆破だけ終わったらすぐ再開すりゃいいのに、なんでもうずっとやんないみたいな話になってんだよ。
まあ予算どこの。
いやだってさ、そうは言っても塞がってたら通さないとみんな不便じゃん。新しいの通すのとよりか不便なぐらいだよ。
まあそうですね、
うん、だからそこちょっと話がおかしいなって思った。別に救出するのは、まあ、救出作業と開通作業は違うのかもしれないけど、でもね、同じようなことじゃない。通さないといけないわけだから
ですね、
うん、
まあでもなんか本当マスコミの書き方がすごい嫌で、俺は ああいう人たちがギャフンとする映画が見たいんですよ。
あ、そう。
最後にだから最後に親指立てた瞬間にちょっとすっきりはしたんですよ、
うん、
でそれを改ざんしたじゃないですか。
そうだね、
またそこがちょっとまた向かってきたかなと思ってい
いように言ってた、
まあでもあの一言でシーンとなる瞬間は俺はすごいいいなと思って、
あの長官がね顔色を失ってて私にクソってどういうこと
あれがパク
くねっぽかったよね。
服装もそんな感じじゃないですか、
うん、パクくいや今どうしてんだろうね、最近聞かないね。
今軟禁状態じゃないですか。
軟禁状態。あ、そうなんだ。死刑とかになるのかな。
死刑はいかないかもしれないですけれど、うん、まあ監獄は
死刑行かなくても暗殺はされるんだよね。
可能性はありますね、外に見てれば。
おっかねえな韓国。
いまだに北の国も普通に
そうだ、ね、
スパイとしてあるようなところですからね。
ねえ、
まあでもあと何かな、個人的にあの最後副所長が、
あ、
副所長じゃない、あのキャプテンが始末書書いてるところがすごい好きで、
ね、あの人いろんな映画で見る人だよね。
一番頑張った人なのに一番俺報われてないよね、始末書まで書いてっつって、あいつが言ったことをちゃんと言ってくれてたら言ったのにとか、俺は何やってるんだっていうのがこの映画のあれ全てまとめたところかなと思って、
うん、あの人に似てるよね、犬走るの岸谷五郎。
そうですか、なんかちょっとムロツヨシっぽいところもあるんだと思って。あ、でも、うん、すごいいいなって、あの人が、ね、あの人がなんか水がなくなったら尿を飲んでくださいって言ったらお前はそれをやったことがあるのかって言って、
あの最後さ、あのボソって耳打ちするじゃん、ね、あれおしっこ飲んだぞって言ったのかと思った
確かにあの言葉を言わせるとは思わなかったです、
うん、
いやでも尿を飲んだものとして
な、おしっこを飲んだのあいつだけだったんじゃないかな
一応アドバイスするじゃないですか、
うん、
冷ましてから飲んだ方がいいとか、
尿には菌がない
いやなんかそういうサバイバル術は面白かったです
ね。そうだね。
あと何でしょう、
スマホのバッテリーがちょっと持ちすぎだよね。9日ぐらい持ってるね。
まあ切ったり入れたりしてて、
アクオスフォンならそのぐらい持つのかな。
あとなんか画面見る限りそうなってなかったんですけれど、うん、韓国の携帯シンプルモードって電話かけるか、あの文字がちょっと出るかっていうやつがあるんで、それを使ってればちょっと持つかもしれない、うんうん、
なるほど。
まあ、とりあえずでも何でしょう、最初は怯えてたんですけれど、やっぱり行動しなきゃっていうので、最後あの狭い中動いていくのは俺にはまず無理だなと思って、う
ん、無理だね。なんかさ最後さあれって思ったのがさ、まあ、別に細かいツッコミでどうでもいいんだけど、自分でさ穴掘ってさ這いずっていくじゃん。でトンネル工事で爆発させたらすごい慌てて戻るんだけど、反転してたよね。そんな空間あったの？
あの狭い空間からどうやって後ろ向くしかないじゃないですか。
うなぎじゃないんだから。
あと意外と俺は思ったのは、あの最初の救助する穴が失敗だったっていうのがあるじゃないですか。あそこから何かはできなかったのかと思って、あのせっかくの穴が、
まあ、最後あそこからちょっとやってたよ、
音声を聞くみたいなことやってましたけれど、
クラクションの壊れたクラクションの鳴らしてた一生懸命
だから、最初の段階でまだあの時は電話がつながってたわけですから、ね、なんかそこからそういうのを飛ばしてクラクション鳴らしてくれとか、
あのさ
何もあったような気もするんですけど、
ね、なんか電波がさすごい不安定っていうか悪いじゃん、なんかさ中継基地をなんかインスタントで作るとかできないのかな。
トンネルの横に LTE なんだかかんだかっていう垂れ幕みたいな
のが あったね。じゃあそういう NTT みたいなのが出張してやってたのかな。
やってたのかもしれないです。あの中の一つのバスがそれなのかもしれない、
うん、それで電波が安定したのかな。
コミケとかでよくそういう Wi-Fi のあれをよくするために提供したりするんで、
そうか。なんかさじゃあバッテリーもねとかもなんか線をプラグをコンセントを伸ばしてくれるみたいな。あれでもさ車エンジンかかってたじゃん、で車でさ
シガーライターの、
うん、充電しながら最初通話してたからさ、充電すりゃいいのに充電もしたのかな。そこのうちに触れてなかったよね。
そうですね、ラジオが聞こえてたっていうことはまだちょっと充電のチャンスがあったと思うんで、うん、
だから車はエンジンかけなくてもバッテリーはいくらか使えてさ、でそれで車内灯つけたりラジオつけたりしてて、でもエンジンかけるとガスも発生するしさ、だからそれを控えてたのかなって思ったり、最終的にエンジンかけていろいろやってたから充電もすりゃいいじゃんって、
う
ん、
そうです
ね。まあ、ただ車がどのくらい壊れてるかにもよるよね。そこちゃんと示してなかったよね。
そうですね。あと女の人の車の中を探索しなかったなと思って、極風のぐらいしか、
あ最初女の人の車でしかラジオ聞けないのかって思ってたら、主人公
自分の車聞いてましたもんね。まあよくわからない黄色いシャツを着て、なんか
サッカーのユニフォームじゃないかな、
なんかサッカーボールもありました。
そうそう
そう、で傷を押した駅で
ねえやってたり、大丈夫かよって思ったよ。
でも最終的にそういうのも飲まなくちゃいけないんだろうな、うん、
あれあのね、足に釘みたいの針金みたいの刺さって、あれはね、韓国映画でなんだっけ、サスペンスの足を釘刺さって切っちゃうやつ、
何しちゃって
、なんだっけ、あの映画秘宝でオールタイム1位だったやつ、
アシュラとか、
アシュラじゃなくて全然もう10年以上前のやつ、なんだっけな、ちょっと止めよう。そう、殺人の追憶でもあったから、あこれやばい、足が壊死するやつだみたいに、そしたらちゃんとね膿を出して消毒してたからちょっと安心した。
殺人の追憶見てたんじゃないですか、
ね、見てたかもね。もう韓国の大ヒットだから、韓国国民たちは釘みたいの刺さったら絶対やばい、消毒しないとえらいことになるって知ってたのかもしれない。
まあでもあれですね、さっきも言いましたけれど、うん、なんかあの事件に関わりなくその事故で死んだ人の親の気持ちも分かりますけれど、
うん、そうは言ってもね、うん、奥さんとこ行って卵投げるってちょっと本当韓国人デリカシーねえなあって、本人辛いのも分かるけど息子が死んだのはあんたのせいよ。
今派遣でいろんなところを回ってるんですけど、うん、一昨日ちょっとちょっと高いところから落ちまして、
あそう南君生命線が立派だね。もうギューンってもう手首を貫い手首まで達してるじゃないか。
その先今ちょっと落ちたところのところでえぐれちゃって手が、
あそう
今ちょっとこういうことやってるんですけれど、
あ俺すりむいたの？えぐれたってどういうこと？肉がえぐれたの？
皮がちょっと厚くむけちゃって。
どっかね。
まあそんなんでも日雇いなんで別に何の保証もないですし、
ないんだ。
まあそんな中で働いてる、
医者行った？
いや行ってないです。
あ、
まあ、あれ向けたぐらいなんで、
まあ、なんだ
と思うんで、まあ、そんなんで俺ら保証なくないない人間としては、
うん、
多少保証は出たでしょっていう気になるんですよ。
あれかな、やっぱ車の営業先から帰るからそういう労災が降りるのかな。
あの死んだ救助してた人でも出るじゃないですか。
そうだね、
その人たちよりは俺は報われてない状況にいると思う。
奥さんの宿泊代も出てたしね、
日雇いなんていつ死んでもおかしくないですし、
会社員になった方がいいよ
ですね。なんかちょっとそこに個人的になんかそういう状況もあるんで、
うん、
あの人が卵ぶつけてるのとか見ると、うん、ちょっとムッとなるんですよね。
ああそう、まあ息子さんが亡くなったら冷静じゃいられないのは分かるけど、奥さんに当たるのは大間違いだよ。だったら作業員のな鉄パイプ切ってたやつに当たった
のか、その方が絶対そうですよね。絶対そうじゃんっていう、
まだ直接的だよね。
あれでちょっと思い出したのはあれですね、グエムルの葬式のシーンで、うん、兄弟同士の喧嘩で低い位置からのドロップキックとか、
低いドロップキックよくあるんだよ、
あれ最高でしたけど。でも死んだ方の人たちにもちゃんと家族がいてみたいなところとか、そこをやっぱ映してるとやるとちょっと重いですけどね。
まあね、隣の車のお嬢さんのね、お嬢さんがなんか新人研修は出られるわなんつってね、悲しすぎる、いやもう無理だろうって俺思って見てるんだけど、
電話やってる方も無理だろうって顔しながらやってるじゃないですか。
いやもう意識解けたら死ぬパターンだよって思って、
もう切なくてあのシーンが、うー
ん、まあ、石どかす前にいなくなって、でも最後死んだ後ガーってやったら石が動いてたんだよね。
動いて
あれまあでもただあれをやってたらもっと早くなくなってたかもしれない。
でもその時はちょっと混乱してるから、うん、もしかしたらみたいな感じするんですよ、
ね、うん、
ああいうところがちょっと俺的にはたまんないなっていう。
そうだね、
パニック映画、パニック後の映画じゃないですか。
パニック後、まあ、救出映画だよね。
救出映画ですけれど、
うん、
パニックの最終の映画ではなくて、まあ、随時何があるかっていうのはあるけれど、うん、ありますけれど、
まあ、実はね、本当に、ちょっと長かった。あ、2時間7分とか。
2時間7分あってもいいから、俺、この後が見たかった。
そうか、100分ぐらいでだったらもっと、見やすかったような気がするな。
奥さんと会うのはいいんですけれど、うん、肝心な子供とちゃんと会ってないような気がするんですよね。
子供がね、犬を見て喜ぶところが見たかったね。
いや、ペットショップで犬を見てるシーンはあったんですけれど、再会もしてないよなと思って。
さ、犬のさ、首輪がさ、鳴き声防止って吠えるのを防ぐためっつってさ、本当にこれ効くのかって自分がはめたドーン。
もうそしたらコントみたいにガラガラって揺れて、
なんか電流でも流れちゃうのかな。
あ、流れんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
アメリカのやつでありますよ。
あ、
それが嫌で強制される
っていう。そうかそうか、お金な、俺今日喉枯れてるからあんなん絶対やりたくねえよ。
いや、なんかところどころああいう笑わせるシーンが好きですね。あと、
そうだね、
あと、間抜けな部下、
ああ、おちょこちょいだったね。地図をいきなり破く、
広げようと思ったらビリッと真ん中で切る、
設計図か。
で電話終わったなと思って電話取ろうとしたら地図がクルクルクルってお前何やってんだよって。
ねえ、キャプテン付きのやつとは思えない、なんか間抜けなやつだよね。
最初崩落現場
行って骨で就職してる いつ
崩落現場行ってこう体調が調べてたら、うん、急にクラクションバーって鳴らして電話ですよっつって、
うん、
同じ天丼2回ぐらいやるし、
うん、
ちょっと
あれでもさ普通の SUV でさ行っててすげえ心配、走行車みたいなので行けよって思ったよね
小回り、あでも小回り聞いたから助かったんじゃないですか。
あまあ走行車だったら間に合わなくて埋もれてたかもしれない
ですね、うん、あいつところどころ落とした目玉焼きハメで洗って食ってたりとか。
あ同じ人だった、俺別に誰だか分かんない。
違う人かな。なんかでもだとするとあの隊員はあの間抜けなやつしかいないですよ、
うん、
なんかあの体調
で。テントもね間抜けだしね、平気で水漏れするっていうね、嫌だなって思って。
冬になったら垂れ幕ちょっと垂れてた、あの垂られても誰も直さないというか、なんか。
うん、
でも1ヶ月の終わりにしてはなんか季節が動きすぎてる気がするんですよ、
うん、まあね、水の問題はさ、なんかこうポチャンポチャン垂れてきてて、それでしのげたかもしれないけど、食事の問題が犬のご飯、ドッグフードしかとケーキしか触れてなかったから、まあ、あの腹減ったみたいな場面と書いてもみんなどうせ思いつく場面につまんねえしいいかなって走ったのかもしれない。
俺最悪あの犬行ったらどうしようと思うん
です
よ。韓国で犬食う文化もあるじゃないですか。
そう、あと隣のね死んじゃったお嬢さんの遺体が腐乱したり、まあ寒いからしないのかな。
あ1ヶ月は多少腐りますけれど完全じゃ、
まあ、夏じゃなくてよかったね。
まあそうですね、夏だったらまた暑い影響で発狂したりするんだ
ろう。うん、なんかいろいろ菌も出そうだしね、うん、
まあ、最悪冬で助かったっていうのであれば、なんか神戸の大地震が冬だったからみんな厚着で、
うんうんうん、
あの助かった人数が増えたっていう話も
正し
いことがあるので。
へえ、
ちょっとそういうのも思い出しました。
薄着だと怪我するから。
やっぱそうですね、なんか厚い布団、やっぱ毛布とか多少やってると、あのやっぱりダメージが食らうのが、タンス倒れてきても、やっぱりちょっとだけ暑いと、あのダメージ食らわないっていうのがあるので、夏よりは良かったっていうので、死者の人数があれだったら、繊維単位で違ってたんじゃないかっていう話。
そうか、そういうわけで。トンネル結構今見てた時より話した方が面白さを感じてきた。
そうですね、なんか俺もう一個高くてもよかった気がする。
そうだね、もう100円高くてもよかったな。
そんな感じです。
それではまたさようなら。